映画はさ基本的にその親父やおふくろの趣味でずっと付き合って見てて、見てる間は楽しいから、うん、で大人の映画でわけわかんなくてもとりあえずその非日常だから楽しめるわけだよね。テレビもなかったしその頃は。だからさ、たださ、なんとなく自分自身が映画にのめり込んでったっていうのはね、やっぱ怪獣映画だと思う。
ああ、やっぱり、
うん、それだけはね。
おじさん何なの、
一番好きだったのは ラドンなんだけど、あのさ、ただね、怪獣映画ずっとそれだけはずっとね、子供の時からずっと一貫して見てるわけ。他の映画見ない時期あっても特撮映画だけは必ず見に行ってたの。でさ、だから伊藤君みたいなさ、伊藤和成みたいな特撮マニアとかね、うん、しんちゃんとかさ、ね、怪獣マニアとね、どうも話が合わないんだよ多分思うんだけど、怪獣映画見に行って実は一生懸命見てたの多分自衛隊だったんだよ自衛隊だったんで、自衛隊の出動シーンになると燃えるわけだから、やっぱ昔から多分ね、ミリタリー少年だったし、だからね、結局日本映画に出てくるさ、ああいう軍事とかね、戦争とかって怪獣映画しかなかったんで。
じゃあ、メーザー4、
メーザー殺虫光線車、
そう、
メーザー殺虫光線車、
三
田
隊外来のやつ、
そうそうそう、
はい、あれとかお好きなんですか。
だからやっぱね、ああいう兵器類は大好きだった。だから多分怪獣はね、実はあんまり興味なかった。
兵器に興味があった。
そうそうそう、多分ね。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週は3月3日に放送した DU ブックスより刊行された鈴木敏夫×押井守対談集されど我らが日々にも収録されている特別対談の続編をお送りします。押井さん、敏ちゃんと呼び合う悪友同士ならではのここでしか読めない本音と秘話の数々、日本のアニメーション史、映画映像史の一段面を明かす40年以上にわたる長き友情の中で行ってきた対談の集大成です。進行はこの本の編集者の森裕樹さんです。まずはこんなお話から。
一番最初に見て怖かったのはね、はい、宇宙人東京に現る、
はいはい、ダイエの、
ダイエね、
怖かった
パイラ人
あれ本当に怖かったんだよ。
怖いんですかあれが。あ、
だから信じられないでしょ、ええええ、だから年はね、行かない子供だもん、
う
ん、
あの映画だったら、ね、あの人で宇宙大型宇宙人がさ、ね、女さらに来る話だよね結構エロい映画なんですよあれは。だからああいうのってさ、必ずさ、エロシズムとセットになってるじゃん、うんうん、
怖かったよ、本当に怖かった、うん、あれ怖いからね。やっぱり前の宮崎駿の息子、あの弟がね、はい、リアルタイムでゴジラ地球座へ英副長の見に行って、うんうん、あの音楽のジャンジャンジャンがあるじゃん、あれ聞いただけで怖くて出てきたって、
それじゃ冒頭で流れるじゃないですか。タイトルバックで
何も見てないって。
うわーすごいな。
それがこうってね、あれになっちゃってさ、うん、残っちゃって、その後もね、怪獣映画見れなかったって。
映画さ、トラウマになってる映画ってあるんだよ多分。
多分そうなのよ。
僕もあるんだよね、う
ん、何ですか。
怪獣二次面相のさ、聖堂の魔人ってやつ、
はいはい
あの夜中にガシガシあれさ、はいはい、見てて大泣きに泣いて泣きやめて外へ連れ出されて、うん、夜中にもさ、その悪夢を見てさ、うん、親父にしがみついて寝た記憶があるんだよ。
じゃあそれが後のプロテクトギアに
また。いや、それはそれまた別だけど
いやいや、
だからさ、あとは昔の化け猫映画、
うん、あ、化け猫ね、
化け猫映画流行った
じゃん、入江貴子さん、
入江貴子あれがめちゃくちゃ怖かった。だからさ、怪談映画とか今見ようなホラー映画とかね、まず気をつけて一切見ない、怖がりなんだよ。
俺もダメ。
あ、そうなんです
か、
ね、
俺もホラーダメだもん。
へ、
でもモスラは好きだったな。
モスラは多分あれじゃない、あの 原作にあれ、原案にあれ、あの人が入ってからじゃない。
いや、その前だって子供の時だもん。
あ、まあそうか。
俺で中学時代1年生でね、モスラのねノベライズが付録についた大事に持ってたもん。で、挿絵がね、なんと映画の写真なのよ。
モスラってさ、今までの怪獣映画とちょっと微妙にやっぱ
微妙に違う
んだよね。うん、うん、
まあ、その後はキングギドラだけど
結構見てるじゃないですか見てないようなふりをしながら
毎回見たよ、毎回
見てんじゃないってことは、じゃあそれ怪獣大戦争を見てたら同時にエレキの若大将も見てるってことじゃないですか。なんで見てんじゃないですか。
いまだにパンフレット持ってるもん
セットで、
あの怪獣映画って必ずセットになってるから、うん、閉鎖機があったんで、うん、それはクレイジーか若大将か、うんうん、あと私覚えたのはやっぱザ・ピーナッツの誕生物語。
あの私と
私と私、うん、だからさ結局それと一緒に会話映画だったりそういうのが全部セットになって記憶になってるわけ、だからそれさ意外にだけどね映画の方が覚えてたりするんで、
うん、
私と私なんてさなんてことない映画なんだけど未だにさ ほとんどのディテール覚えてるわけで本編のさ会長映画全く思い出せないんだよ、
あ
そういうこともあったりする、映画館で見ることの良さっていうのはさそういうことなんだよね、うん、目的意識的に 見に行ってないから、うん、やってたから見たってさ、
だけど例えばね俺のあれが一番印象残ってんの、あの日本でね、
はい、
あの大魔神子供見てき見に来てないんだもん、
へ
大人の映画として公開だもん、だからものすごい怖かった、
うん、
で大人がなんでこんな風に一生懸命見てんだろうっていうそれが印象に残ってんだもん、本当
それよりも鈴木さんがねやっぱり僕印象に残ってるのは入院して病院を抜け出して梶芽衣子のサソリを見に行ったって、
もうちょ痛いね、ね、その薬でごまかしてて、で医者がさ開けたらさもう全部腐りかかってたのよ、ね、本当に
破裂してたの
だからさ本当はさもう死にかけたんだあの時
あと2時間
あと2時間
あと2時間遅れたら死んでた
って手術中にさ言われたんだもん、あと2時間だった
じゃあそれでもし2時間遅れてたらナウシカとかないじゃないですか、
死んで
ね、天使の卵もない、
まあ分かんない
分かんないけど、まあ、いろいろあるよ、
でもさ、ね抜け出して映画見に行ったっていう話はね随分聞かされたから、
うん、
まあでも多分やっぱり昔はさ入院しててもさ、ね、抜け出して映画見に行ったりとか結構普通だったから、
うん、多分ねまあいい時代なのよ、うん、なんていうの映画を見る年齢として、ええ、なんか得してる気がする、おじいさんもそうだろうけど、だから音楽もどうもそうみたいですよね、うん、
だ あのさやっぱ音楽なんかその典型だよね、あの時代の音楽以外いまだに頭に入るんで、だからそれはさあの時代ってピークになっちゃったんだね、
うん、
でもしかしたら実は映画もそうなんじゃないかと思う時あるもん、
そう思うもん、
うん、
あらゆる映画作られたんですよ、
うん、
今はなんかねリッチになってるけど中身的には昔のやっぱ面白いなっていうのは、物語もそうだし、うん、人間が面白いってさ今はなんかねそういうのがすっぽり抜けちゃってる ねやっぱさ芸術じゃないからさ、うん、芸術じゃないんですよね、だから芸能だからやっぱ時代のものなんですよ、
うん、
だからさ時代がそういう時代だと全部、まあ、ピークになるんだけど、うん、今みたいなさダメダメな時代だと文化とかその大衆文化とか 芸能だよね、まあ、ダメにしかならないよやっぱ、うん、今の若い子だからかわいそうだと思うけどさ、マイクリア戦は悪いとしか言いようがない、我々が多分だから中学生高校生学生の頃かな、ね、何でも面白かった、だから芝居が面白かった、芝居も面白かった、だから赤テント黒テント天井裂きの時代だからさ、だからなんかな何やっても面白いわけとにかく、で要するにだからそういうことやってる人間が一番かっこいいっていう時代だった、
近くにねあったのよ、だってバイト行ってねいきなり何かなと思ったら、あの人形劇やるから手伝えって言われるさあその時、ね、やってた人は誰かあったら寺山修司だもん、
はい、
そうこちら知らないじゃない、ところがあこの人があれなんだなんていうことでしょ、
うん、
そういうあれなんだよね、うん、
同時代でいた時の例えば唐十郎ってさ今語られてる唐十郎ってやっぱり微妙に違うんだよ、
うん
うん、やっぱそういうふうな同じ時代に生きてるとやっぱ受け止め方も微妙に違ったりする、
うん、
山ほど語られた後の唐十郎ってさ別人だから、
いやまあね、うん、これ実を言うと山小屋で宮さんなんかも見てみんなで、
ね、
あの唐十郎のね NHK のドラマ
「やす子の靴」っていうさ、うん、ね、名作なんだけどさ、
これ傑作だよね、
うん、あれででも大喧嘩したからねでもさやっぱりそのなんて言うんだろう、映画に関して喋ってたらあそこまで向きになる親父ってさやっぱあんまいないわけだよね、
それはどなたのことをおっしゃってます、
まあ、高畑勲とさ激高、
うん、
したんですよ、
ね、
その評価の違いをめぐって、
それはね唐十郎についての
やす子の靴ってさ不思議な話なんだけど、はい、基本的にはアンチと寿司を丸っていうさ、別になんて言うんだろう、生き別れた兄と妹の話なんですよ、
はい、
でそれでさ高畑さんが言うにはさ唐十郎はすごいっていうさ、日常的な土木だけでねファンタジーを作り上げたってさ、
うん、
それ真っ赤な嘘だって私はそんなことないって言ったんですよ、ね、 でなんてさ警察官が白塗りで出てくんだとかさ、うんね、でさこのカバンからさ米粒を落として後をつけさせるとかさ、あれから神話的な構造でやってるわけ、はい、これどこが日常だってさ、うん、だそこでさあの人って自殺を絶対負けない人だから、うん、で最後だけ怒鳴り合いになったわけ罵声浴びせだったわけで、その時たまたま一緒に仕事しようっていうふうな話し合いで言ってたのに、うん、で私が持ってったんでタフ取って全部
それ、ね、アンカーってやつ唐十郎のことでアンカーがなくなった。
アンカーの参考に私がビデオ持ってったの、はい、安子の靴って、はいはいはいはい、それを高畑久夫と宮さんと私と鈴木太郎と、うんうん、あと五郎君と五郎君大学生だった、
それは山小屋で、う
んはい、見た、うん、
おしさん持ってきたんだっけ。
そうだ、私が持ってったんだよ。
そうだったんだ。
だから実を言うとね、俺その後あの唐さんに会いに行ってんの、はあ、シナリオ書いてくれって。
へえ。
そしたら彼にとってはねアニメーションはね、うん、芝居の敵だったんだよね。
はあ、なるほど、
うん、そうなんですよ。
一回うちの師匠もね唐十郎に本書いてもらいに行ったことある。
あ、そうなんだ、
うん、本読んでさ原作いくらなんでも何もなさすぎるって言ったで断られたって
あ、そうなんですね
だからさ、それともかくだからね結構だから
唐十郎さんはやっぱ面白かったね、
うん、同時代って感じはあるわけ。
唐十郎と寺山修司はやっぱり当時面白いもん、うん、
なるほど。
生で芝居3回ぐらい見てるからさ、生々しいわけすごく、うん、記憶が、うん、書かれたものを読んでるとやっぱちょっと違うんだよ。やっぱ
死んじゃった役者さんなんだっけ名前、主演やってたあの
映画に出た熱人八でしょ。
熱人八、う
ん、熱人八は私に2回 声でやってもらったからさ、うん、アニメーションで。
あ、そうですよね、うんうん、でも不思議な使われ方をテレビでしてて、山田太一さんの思い出作りってあるでしょ、うん、あれの最後のホームであの田中裕子さんの、まあ、恋人役というか、うん、で熱人八さんが本人に似た別人として突如出てきたりとかね、ああいう変な異次元な不思議な使われ方を。
山田大使だって芝居が好きだったからよ。
ああ
、あの人だって友達だもん寺山修司の。
あ、それで
だって親友なんだよあれ。
あのでも大鶴義丹っているじゃん、うん、ね、唐十郎の息子だけど、まあ、あの人から今2回2、3回会ってるんで。
ちなみに
彼もいいよね、うん、だから実を言うとね、あのそのシナリオ頼みに行った時にあのお茶持ってきてくれたの大鶴義丹だったのよここのうちどうなってんだろうと思ったんだもんね。あの安子のも出てるもんね、
主役だもん、うん、
そう。でやっぱりそのお二人ともね、やっぱり、まあ、実写もありますけど、やはり基本的にはアニメーションを作られてこられてる系譜が当然あるんですけど、やっぱりそのバックボーンにね、今の話聞いてて思うんですけど、私が予想してた以上にやっぱり映画とかテレビ実写の
時代が面白かったのよ。
ものがね、
作られたものがあるん
ですね。
でそれは別にね、あのアニメーションだけじゃなくて映画、その芝居、
アニメーションの話とかね、ほとんどしたことないよ、
うん、じゃあ例えばですが、うるせえやつらをあのが評判になって、あ、面白いものを作ってるなこの人って言って、鈴木さんがおしえさんと話すようになったという経緯が仮にあったとして、無理やりそっち持ってたね。いやいや、世論が世論がね、そういう、まあ、通説がありますが、鈴木さんとしては当時のおしえさんの作風、
いや、あのね、とにかくそのスタジオ行った時になんか喋る機会があって面白かったのよ。だからどうなるか分かんないけどやってみようだったので
、作られたものをご覧になって鈴木さんはどう思われたんですか。ぶっちゃけ
ぶっちゃけ、うん、ぶっちゃけ、あ、いろんなものの影響を受けてるなとかさ、は
あ、
思ったよね。
あ、引き出しが、
そんなもの今いろいろ言ったってしょうがないんで、うん、まあまあ、ただこちら分かるじゃん、年だから分かっちゃうよ、それ見えちゃう。
あれさ、うるさいって半分以上、ね、映画のネタだったんですよでプランスキーだったりとか、うん、アンチャイバイトだったりとか、うん、でみんな知らないか分かんないけどね、
う
ん、
あ、鈴木さんは分かっちゃった。
だって24時間のジョージが好きだとかさ、そういうのあるんだもん
え、それです。でもそれを聞かなくても鈴木さんは透けて見えてたってことです
よね。あ、そうだよ、
ですよね、う
ん、だからあのビューティフルドリーマーなんかもさ、うん、発端聞くだけでその後の展開こうなるんじゃないって言えたもん。
あ、見る前から
見る前から、
うわ、
だからそれって時代よ。
映画のさ、だからさ、きっかけって映画なんですよ、ね、だから映画って映画の記憶で作るもんなんで、うん、でもそれはパロディーだななんていう以前の話で。
じゃあ例えばですが、あの話進みますが、その後にダロスって日本初の OVA を作られて、これもアニメージュで記事にされてますけど、その時は鈴木さんはご取材というか絡んでらっしゃいます。
もうそれはだってね、雑誌だから、じゃあおじさんで行こうみたいなことよ。
鈴木さんは常にそういうバックアップをなさってたってことですね。
まあ、ずっと応援してきたんじゃない。でもねやっぱりねそれで言うとねそこのとこいくら話してるよりも、うん、例えば俺がねあの何て言うの劇画誌の編集者やってたことある、うん、
あはい、
そうするとね漫画家ってさ絵は描けるじゃん、ところがお話できないのよ、うん、作ることみんな下手だったの。そうするとねその人たちに自分が見たいろんな映画をね引っ張り出してはどんどんどんどんこういうの描けこういうの描けっていっぱいやってたの、はい、そしたらできちゃうわけよ、
はいはい、
お話が。そしたらそればっかりやってたらさある時ね菅谷充っていうのがいてね、はい、漫画家の集団作るっていうわけ、はい、ねミュータントプロかな。これで俺にねあの鈴木さんちょっと真剣な話があると、はい、そこの社長になってくんないかって。
え菅谷さんが鈴木さんにそう。
いや俺だって親しいんだもん。でなんでって聞いたの、ええ、それは僕ら漫画家がねいくら集まってやったって会社がうまくと思えいくと思えない、
はい、
で鈴木さんがやればね経営的にもうまくいく気がするでそれはいいんだけど俺何やるのって聞いたの。そしたらね、うん、みんなの原作どんどん書いてほしいって言
われた。社長じゃないじゃないです
か。俺ね冗談じゃないよっつって
それただのネタ元じゃないですか。
でそういうもんだったのよ。だから映画いっぱい見てたらねそういうことっていくらでもできたの、うん、でそれでさえやってたらどうしようもないじゃん、う
ん、2馬力っていうのがさ、はい、だから鷺沼役なんかのマンションの室だった頃ここまさピエロやめてフリーになってさ、うん、で
居候したのよ。
で行くとこないわけでさ一応この男の引きでさとどのつまりって漫画の連載始めたんだけどさ、はいはい、仕事がないわけでさどうしようかなと思ったら宮さんはさ、ね、うちに来ませんってさでだしら1年弱居候してた。
すごいご厚意じゃないですか宮崎さん。
いやちょっと話し合ってほしかった
宮崎さん。お互いね、うん、必要としたのよ。
宮さんもさ話し合ってがいないと大根の男なんですよ。だから机担いでってさ机置いてさ2倍で仕事始めたわけ、はい、向こうは直しか書いてるわけ、はいはい、これさたどめす前のさ小回りやってるわけとさすぐ話しかけてくるんだよ。おかしいな。もう30分もしない話しかけてずっと夕方までずっと喋ってんだよ、うん、全然お互い仕事になんなきゃ全く。
これがわかる。要するにね前向きにこういうことをやろうってやり始めたやつじゃないってこと言いたいの。
ああ
、ある？偶然の産物なのよ。
分かってきました。
お互い喋ってたなんじゃどうしようもないじゃん、うん、だからとにかくやらなきゃいけないのよ。食わなきゃいけないんだから、うん、そっちなのよ。
あれたまたまだから2人とも漫画の仕事してたわけだよね、うん、結構話し込んだのがさだゲド戦記だったよ、うん、ゲド戦記はアニメになるかどうかっていうさ、うん、2人で延々とそのシミュレーションやるわけ、はい、結論として不可能だって結論になったの。
なるほど、
ね、影だからこれ不可能だって映像が不可能だって、うん、後にさだからシャーシャーとやったわけじゃない何なんだよ
ってシャーシャーとっていうかなるほどな。
まあでもなんかそういうふうなことを毎日毎日だからさあとは昼になるとあの人カツ丼取るわけ出前で。
あ宮崎さんから
、ね、あの人カツ丼しか食わないからさ、
ね、カツ丼が好きなの、うん、あ追い詰められるとね人って何かやるのよ、ね、それわかる。
でカツ丼食いながらさずっとずっと言い方ずっと喋ってるわけ、うん、でそこにさひょっこり来るわけでねその話に入ってくるじゃない、うん、だ もっと話膨らまるわけだからさ結局喋りに1年間喋り倒したようなもんなんだよ。亀さんもいたしてた。
分かりました。宮崎監督はあの押井監督に話す話題は杉さんとは当然違うわけですけど、ね、それはどんな話題ですか。
映画の話しないの。
うん、じゃあどんな話だったんですか。
映画好きじゃないんだ皆さん。
あの人映画見てないから
ではどんな話題だった
いや結局さ結構いろんな話だけど戦争の話もしたしそのけど、まあ、政治的な話題になると必ず喧嘩になるからさ、
はい
ね、でもそれ以外にとでも半分ぐらいはアニメーションの話だった。
どういうような。
人の作品の悪口。
アニメーションの話はでもするよね。それはそう思う、
うん、あ宮崎さんが、うん、
あ、まあ、あといろいろねちょっと感謝してるのはやっぱこう監督やっていく上でもさこうなんて言うんだろう戦術っていうかさ、
yeah.
全部教えてもらった。だから師匠にも教えてもらったんだけど皆さん2つだけ覚えてるんだけどさ資料は自分で買えっていうさ、
うん
ね
はい、
スタジオの金とか作品の金で買うなってさ、はい、自分のものにしろってさでローン組んででも資料は自分で買えってさ、はい、だから本屋紹介してもらったから、
はい、
ローンで随分本買ったからさ、はいはい、だから建築関係とかね、うんうん だから建築に関してはあの人に相当だやっぱせめてばあの影響されたのよ。建物をどううまく使うかがアニメーションの、肝だってさ、うん、もう一つは半年分食えるだけの貯金がタイプしとけってさ、うん、その半年食えなくてなんか適当な仕事を選ぶと次のもっとチャンスがあるチャンスをだからしちゃうっていうさ、半年粘るだけの貯金は必ずしとけってさ、うんうん、でこの2つ、
はい、
これが感心した。あ、大変役に立った。
正しいよね、そう思う今聞いても。
基本的にさやっぱなんていうんだ、先君なんですよ、ね、実体験持ってるから。うちの師もそうだったけどさ、うちの師がしたのは、監督っていうのはとにかくね答えるなって言った、何か聞かれても答えるなって言った、腕組んで難しい顔したらいいんだって言った、答えるとボロが出るぞってあと仕事逃げたい時は簡単なんだって言った、机ひっくり返せばいいんだって言った。だからさ、そういうことが一番大事なの実は。
それは鳥海さんが教えたことね。
そうそうそう、うん、そういうこと今教えてくれる人っていないじゃん。で教えてくる、欲しいっていう、教えてくれっていう若い子も、若い監督もいないのよ、うん、だからそういうことって実は一番大事なんだよ、それ、うん、現場で一番大事なこと、
うん、まあ世の中あったよね。
でそれはさ、でもそういうふうなことだけでやってきた時代の人間なんだよ、やっぱ。
まあそういうことですね、うん、無駄がいっぱいないとダメなのよ、ね、
とにかくさ、ね、どんだけ喋ったか分かんないよ、うん、旅行も随分一緒に行ったけどさ、ね、このおじさんとも言ったんだよ、神様含めてスキーにどんだけ行ったか分かんないよね。
へ、
でそれでさ、とにかく行きも帰りも宿で寝る時もさ、ずっともう滑ってる時にはずっと喋ってるわけ
二人であ
と神様もいたからさ。
ゲレンデはどこですか。
大体ね石打とか、はい、あっちの方
上越ですね、
うん、行ったよね。
うちなんかね、
まだ新幹線、上越新幹線。
いや車、
あ車でね、うん、誰が運転するんですか。
あ誰が運転したっけ。
俺が運転したよ。
あそうだっけ全然覚えてない。スキーになんか、ね、何年かハマってた時期あったのよ。やたらスキーですよ。で特番ショットにしたら編集部は丸ごとスキーにハマってたの。あとテニスとか、
ね、小林もいたしね、うん、テニスやったり。うん、
で結構ね、そういう意味で言うと、ね、余計仕事じゃない、余計な
こと、よく遊び、よく学び、よく仕事するっていう
余計なこといっぱいやってる。
でもそれが全部ね役に立つのよ。
やってないことしたらさ、一緒に飲むことだけ、なぜか飲めないからさ、うん、酒一緒に飲むって気はゼロなわけだ、
うん、おじいさんは少しは飲まれるんですよ、ね、
昔はね、今はほとんど飲まないけど、たまにしか飲まないけど、昔はだいたい朝まで飲んでた。うん、だって喋るからさ、酒飲むとやっぱ喋るんで、
うんうん、なるほどね。
面白かったんですよ。だからまあそれが丸ごと面白いのよ。
わかります、羨ましいですね、そういう。
だっておしゃべりな親父がいっぱいいた。おしゃべりな親父ばっかり。喋るため
にはさ、いろんなの仕入れなきゃダメじゃん、
うん、はい、
で亀ちゃんなんて死んじゃったしね、うん、
だから喋ってるとさ、なんか出てきたりするわけ。
そう、
だから一人でうん言っててもさ、何も出てこないんだけど、ね、バカ話だろうが冗談だろうがさ、人の悪口だろうが、喋ってると何か出てくるんで。
でも子供の頃にいっぱいいろんなものを見聞きして、ストックがあるというのかな、うん、そういう知のストックがあるというか。
ああそう、やっぱり喋りたいことがね山ほどあって、でパンパンになっててさ、
ええ、
そういう人間に何か言ってあげることができても、うん、パンパンになってない人間に何か言うことできないのよ、うん、ですね、元のネタがないっていうか、だからそれさ、それもさ、ある時期に集中的にさ詰め込まないとダメなんだよ。
まあね、
うん、俺実を言うとね、まあ、おじさんにはそうやって思われたかもしれないけれど、例えば薬剤映画ってほとんど見てなかったの。なんで見たかなんだよ、会社入ってからなんですよ。でどうしたかっていうと、うん、会社入ったその世界、文化が違うわけ、義理と人情理解できないのよ、
うん、
それ勉強するのには薬剤映画ってものすごい勉強になったの。
じゃあ徳間だからで、
俺でね、なんでこういう時にこういうバカなことを選ぶのかなみたいなね、ここでやれば普通にスムーズにいくのみたいな、そんなことばっかだったんだもん。
朝芸に入るまではさ、言葉文化研究所だったからさ、
特にね、特にあれなの、鶴田浩二の映画って勉強になるのよ。ここであなたさ、あんたが最後からいろんな事件が起きちゃうんだよ。
そうですよ、あのなんだっけ、
早朝賭博、
早朝賭博、うん、博打打ち早朝賭博、あれ
でもそれだけじゃない
んだよ、引っかき回してますもんね。
でも最初からそうなのよ
そうなんだ、うん、
あれってさ芸者悲劇じゃない、 ね、ギリシャ劇と同じなんだよ。
完全だよね、同じだよね、うんうん。
鈴木敏夫と押井守の忖度なし、悪友同士のスリリングな対談集、鈴木敏夫×押井守対談集されど我らが日々の特別対談の模様、いかがだったでしょうか。来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、au の提供でお送りしました。